間映画感想部
ポッドキャスト。
月刊映画感想部ポッドキャスト。この番組の部員である矢野智之です。
同じ部員の滝沢亮です。
よろしくお願いします。さあ、この番組は現在劇場公開されている新作映画を映画感想部員である矢野と滝沢がそれぞれサイコロ振って当たった映画について感想を言う番組です。
はい、そうでございます。
さあ、今回は96回目7月号ということで、
はい、
9年目突入です。まあ、丸8年。
はい、そうですね。
そして9年目突入ということで、はい、まあ、こうやってね、もう結構長く続いてますけど、
そうですね。
まあ、こうやって続くのも、ひとえに、はい、僕のおかげで。
なんでですか？
もうこれ毎回こう。
毎回ね。毎回、去年の7月号の頭を皆さん確認して全く同じ。
あ、これボケとかじゃなく、意識です。
そうですね。
1年の期間。
そうそうそう。
これやっとかないと、始まらない
です。背中がムズムズしちゃう。
そうそう。明けましておめでとうございます言ってないなって
違いますよ。聞いてくださってる皆さんのおかげでございます。
本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
よろしければまたまたお付き合いをほどよろしくお願いします。さあ、先月から1ヶ月収録経ちまして、その間の映画ライフを聞いていきましょうということで、滝沢さん、何本見ました？
はい、3本でございます。
さあ、その中から一つピックアップすると。
はい、からかい上手の高木さん。
あ、はいはいはい。
見てきました。
今井泉さん。
今泉
さん。
はい。まあ、情熱大陸見ちゃったんでね。
あ、そう。俺も見ました。
じゃあ、答え合わせしに行こうってことで、はい、見に行きましたけど、やっぱね、今泉節ですよ。
あ、あと、ね、長野めちゃんがすごい良かった、ね。
そうです、この作品はですね、もう一言で言えば、This is 長野めいです。
長野めいが僕好きなんですよ。
な、
これ、いい、
長野めいちゃんをどれだけ可愛く映せるか、
あ、
どれだけ魅力的かっていうのを、頭からケツまでやる選手権です
。はいはい、
そのチャンピオンが今泉力也だったという、その話ですね。
はい、
でね、作品もね、僕アニメーションを見てるんですよ。
あ、
今泉監督作品を見てきたからわかるんですけど、まあね、いい具合にやっぱ今泉色が深くて、
ね。あ、そうですね。あ、わかるわかる。
まあ、この長野めいさんの素晴らし
い、はいはい、
をこう堪能してください。
はい、はい、
まだ見たい方は。
はい。
ではですね、矢野さんは先月何、どんくらい見たんでしょうか。
僕も3本ですね。
はい。その中でもおすすめなのは、
あ、マッドマックス。
あー、
フィリオさんさん。
見ました。
はい。なんか、ジョージ・ミラってもうすごいよ、もう大御所で。
そうですね。
80歳ぐらい。
そうですね。
やっぱ、まあ、前回のマッドマックスも思ったけど、
はいはい、
葉っぱないっすよね、
ね、
活力という、あと、意識のアップデートね。あ、で、前回のもう、マッドマックス、はい、10年ぐらい前
ですね。10年前ですね。で、
あの時ってそんなにね、なんか、その、女性に関する、
はいはい、
社会進出のこととか、
は
い、日本はそんなにね、まだ、無知というかね、
描いてなかったですよね。
描いてなかったけど、あの年でね、まあアメリカでね、ミート運動があの時期に起こったっていうのはあるかもしれないけど、それをちゃんと取り入れたのがすごいなって、あの時に自分が謙虚に学ぼうとしていかないとできないことだと思うんですよね。で、それはやっぱ、すごい大御所の80歳の人がやってるってやっぱすごいことだな。
そうですね。
さあ、今月はどちらも邦画ですね。
はい。
今日参りましょう。月刊映画感想ポッドキャスト、スタートです。
今月の活動特集。このコーナーは先月サイコロを回して決めた映画について感想を言うというコーナーです。
メイン企画です。
はい、ということで今回取り上げる映画一つ目は矢野さんでございますが、矢野さん何でしょうか？
さあ、今回僕が取り上げる作品は、こちらの作品。
はい。
隠し芸です。
違います。
え、違う。
マチアキ出てこない。
え、マチアキさん、テーブルクロス違う。
え、それどう劇場版ですね。
そこ見せ場。おーって、今の時代は驚かないけどね。当時はめちゃくちゃ驚きましたよね、あれ。
あ、うわ、すげえね。
今ではね、ちょっとバラエティのゲーム企画でやるぐらいだけど、多分日本で映像でやったのは多分マチアキがあれ初めてだな。
そうなんですか、
ね。あ、僕リアルタイムで見てたの、うわーって、あ、だからあれ流行ったんですよね。 あとマルシアさんが点数低くて怒って帰ったっていう。
それもう覚えてるやついねえよ。てかもう、新春隠し芸大会を1月にあのやらなくなってもう何年経つ
んですか？もう何年、もう結構経ちますよね。でも、昔はね、毎年こう元旦といえば隠し芸
大会。やってましたね。フジテレビですよね。
そうそうそう。
ね、違います。
違う。
隠し芸じゃない。あ、隠し事。
あ、そっちか。
そうですよ。街歩き出てそうな感じはあるけどね。はい。として。
違う。
違います。
隠し事の方ですね。
事の方です。そっちの感想をお願いします。
わかりました。では、隠し事行ってみましょう。
はい。
ということで、こちらはですね、北国浩二さんっていう方が原作、書いた、ウサイっていうのを原作をもとにですね、はいはい、今回ですね、関根浩斎さんが監督、脚本されました。
はい。
で、この関根浩斎監督の作品はですね、長編作品に関しては、
はい、
前作、生きてるだけで愛という作品がございまして、
はい、
これがですね、映画感想部2018年、12月号で僕が語りました。
はい、
でその際ですね、生きてるだけで愛をですね、僕は大絶賛
そうですね、
しまして、あ、これ聞けるんで、はい、もし聞きたい方は聞いてください。はい、ということで、この生きてるだけで愛、大絶賛したと同時に、これ、関根浩斎さん、この作品が長編映画に関しては、まあ映像作家としてはずっと活動されていたんですけど、長編映画に関しては初めてだったらしいんですよ。
はい。
でも、僕は関根浩斎さん、すごい人が現れたと思う。僕も。
そうですね。
はい、わかりました。めちゃくちゃ思って。で、もう次の作品楽しみだなと思って、今回隠し事、
はい、
なったんですけど、で、今回さ、この隠し事、非常に楽しみにして、はい、見た感想を、ちょっと簡単に言いますね、まず。
お願いします。
やはり、関根浩斎さんはすごかった。
あー、よかったですね。
今回の作品も、めちゃくちゃ良かったです。やっぱね、もうまだ2作しか見てないけど、長編映画に関してはね、はい、やっぱこの人やっぱ、あ、すごいなって思ったんです。うん、だから、今後ね、もっとね、短いスパンで長編映画を撮ってほしい、マジで。うん、結構6年くらいかかってるの。
まあまあ、まあまあ、仕方ない
とか、ね。あ、その間になんかドキュメンタリーとかも撮ってたらしいんですけど、うん、やっぱ生きてる、こういった物語、アクション系の物語を、またね、短いスパンでぜひ映画会社は作らせてほしい。
うん。
もったいないと思います。それぐらい良かったし、この、生きてるだけで愛と同じように、
はいはい、
今回の隠し事もね、
はい、
いろんな要素があるんですよ。だから、全部を褒めると、結構
時間があ
るんで、うん、
はい、
結構絞って褒めていきます。
あ、お願いします。
まずですね、はい、関根浩斎さんの作品、やっぱいいなと思うのは、絵作りがいいですね。あ、竹田さん生きてるだけで愛は
ご覧になりました。で、今回はすいません、ちょっとまだ。
あ、ないない、はい。まあ生きてるだけで愛の時も思ったけど、やっぱ絵作り結構独特っていうか、
ね、
すごい綺麗だし、うん、なんかちょっとね、関根カラーみたいな、
あ、
ありますよね。で、今回も、やっぱ、その出演者の配置とか、
うん、
あとやっぱ景色の切り取り方とか、はい、あと照明の使い方とかもすごくいいですし、あとやっぱスタイリングもいいですね。
うん、
役柄によっての。やっぱ絵作りいいなと思ったのと、そしてですね、登場人物一人一人がちゃんと生きてるんですよ。
おー、いいですね。はいはいはい。
なんかこの人のこと知らないけど、バックボーンがその人の登場人物の行動によって、にじみ出るというの
は、わかる。前回そう
ですね。そうそうそう。まさに、今回ね、結構生きてるだけで愛と褒めるとこが結構一緒かもしれない。
はいはいはい。
やっぱ、関根さんのその、カラーなんでしょうね。だから、なんか、にじみ出てるんですよ。例えば、今回主役がですね、アンさんの、役がですね、ちさ子さんっていう役なんですね。
はい。
ちさ子さんってなんか、今、奥田瑛二さんにお父さんの認知症になっちゃって、それの介護のために、一時、実家に帰って、世話しなきゃいけないから、まあ老人ホームに入るまで、一時、もう奥さん死んじゃったから、
うん、
お父さんを一人見ないといけないという、帰る、入ってくるんですけど、最初にね、結構ね、奥田瑛二さん演じるお父さんと、結構疎遠だったんですよ。で、久しぶりに会ったけど、もう認知症になって、奥田瑛二さんを覚えてないって感じで、それでも介護しなきゃいけない。
あなるほどね。
で、そのちさ子さんを見てると、うん、結構ね、家事もしっかりするし、うん、お父さんとしても縁切ってるって言ってるけど、お父さんの手もちゃんとやるんですよ。うん、あ、この人しっかり者なんだなってことはすぐわかる。
はいはいはい。
料理もちゃんとできるし、うん、でもそのしっかりした理由にもちゃんとあるんですよ。
おなるほどね。
これは縁を切ってたお父さんの影響なんですよ。あー、この二人仲悪いけど、
なるほど。
お父さんの影響もろ受けてんじゃん。 ていう感じが、それがね、ちゃんと滲み出てるし、これがね、物語に生かされるんですよ。これがね、うまいですね。この、登場人物の性格とかをバックボーンはこの人どうやって生きてきたのか、滲み出て、かつそれが自然とストーリーに、なんか、潤滑油になっていくっていうのが、マジでうまいなと思いました。で、次に褒めるのがですね、ここからは、内容を含めながら言っていきます。
はい、お願いします。
で、その内容は、あんまり具体的には言わないです、今回。なので、そのように進めていきたいと思いますけど、うん、まずね、この映画見る前に、劇場でね、この隠し事の予告編を見たんですよ。
はい。
で、予告編見たときに、お、これ関根光斎さんやるんだ。お、楽しみと同時に、ちょっとだけね、心配なとこがあったんですよ。
心配。
その心配な部分って何かというと、予告編の内容に関して、うん、で、内容、予告編でこういう話ですってバーって流れるんだけど、うん、その時に一個だけ思ったのがね、まあどういう話かというと、はい、アンさん演じるちさ子さんっていう人が先ほど言ったように、認知症の奥田英二さん演じるお父さんを介護するために一時実家に帰ってきた。はい、結構山奥の田舎なんですよ。うん、で、そこで真夜中に突然、男の子が森の中で倒れてて、道端でね、
はい。
で、それを家に助けてあげたっていう話。
はい、
で、助けたらその子実は行方不明としてお父さんお母さん探してるのをニュースで見るんですよ。
うん、
けど、その男の子の体を見たら、あれ虐待の跡がある、
うん、
っていうことをちさ子はわかるんですね。で、このまま、このちさ子が、この男の加害者は虐待されるっていうことになるから、
ね、
それを守るために、この子を親元に返さず、自分の子供だと思う、嘘をついて、この子を守るために嘘をついて、偽装家族をやって、そのまま過ごすっていうお話なので、
はい、
で、ここで一つね、疑問に思うことがあって、それは予告編ね、予告編見たときに、これ、なんか、説得力ねえなと思ったんですよ。その、ちさ子が、その男の子を自分の子供だと嘘をついて育てることに、結構なリスクあるじゃないですか。で、でも、虐待されてるっていう疑いがあるからこそそうするっていう理由はわからん。
うん。
でも、それだけが説得力ねえなと思ったのは、うん、警察とかに言うよりじゃんっていう事情ね。
そうですね。それはありますよね。
道端に倒れてるから、たどり着いた時発見して、体見たら、あ、虐待されてる。行方不明者見つかりましたよ。でも、虐待されてる恐れがあるんですよ、うん、って。そう言えばいいじゃんっていうのが予告編を思ったんですよ。
うん、確かに。
で、これ本編でそのまま流されちゃったら、そこ引っかかってあんまり入ってこないかもと思ったんですけど、この子を引き取る動機づけがね、非常にね、納得できるものなんですよ。その動機づけっていうのがね、どういうことかというと、具体的には言いませんけど、これ、警察に言えないじゃんっていう話なんですよ。
言ったらまずい。
まずいことなんですよ。
だから、しょうがなくっていう。
しょうが、最初はしょうがなくなんですよ。これ、この子を救ったってことをイコール言ったら、大変なことになるんですよ。それが、隠し事なんですよ。
あー、なるほど。あ、そういうところに伝わってくる、ね。
だから、この動機づけが、納得すると同時に、この動機づけによって、アンさん、この、先ほど言った通り、タイトルが隠し事じゃないか。うん、アンさんが子供を偽って育てることが隠し事なんだろうなっていうのが一つわかるんだけど、それと同時にね、この動機づけによってね、あ、これ、隠し事あるの、アンさんだけじゃなくて、他の登場人物全員に隠し事あるんだってことがわかるんですよ。
そういうことですよね。
そうそうそう。いろんな登場人物出てくるんだけど、全員に隠し事があるっていうのがわかって、動機づけとともにね、そういうこともちゃんと含まれているのがうまいなと思うんですよ、僕。
なるほどね。
でもこれって同時に、リアルな世界でも、みんな大なり小なり隠し事あるじゃないですか。
うん、
まさにリアルなんですよ。
確かにな。確かにうまいな。
で、それと同時にですよ。
はいはい。
みんなに隠し事あるよっていうことを分かると同時に、はいはい、もう一個分かることがあって、その動機づけによってね、人の善悪が分かるっていうか、
ほう。
だから、生きてるだけで会えるのってもそうだったけど、この人はしっかり者。いい人です。とかじゃないことを関根さんはちゃんと描いてるな、うん。この動機づけによって、ちさ子のいい面も悪い面も分かったりするんです、うん。で、お父さんのいい面悪い面もある。
あ
ここに出てくる悪い人に対しても、実はこの人、ちょっとだけいいとこもあるよっていうことを、登場人物全員の善悪をどっちも見せてくれるんですよ。しかもそれがちさ子だけじゃなくて、脇役の人たちのことも全員見える。
へー。
だから、ちさ子は、先ほど言った通り、しっかり者って言ってたじゃないですか。しっかりして正義感も強いけど、その正義感がね、ちょっと危うい場面もあるんですよ。
あー、なるほどね。
それに対して、親友である、薩川亜美さん演じる親友がいるんですよ。はい、で、その男の子を守るために、その薩川亜美さんと、ものすごい親友なんだけど、何回か、あなたのこれ守る、男の子守るために、あなたの秘密ばらすよみたいなことを言うんですよ。これもやっぱり人間の闇ですよ。でもこの二人仲いいんですよ。これが非常にリアルだなと思う。
確かに、
うん。で、だからこそ、なんていうの、みんなの、こいつ悪い奴だなと思った奴が、はい、実は、そいつにも事情はあるしっていうのを全員の見せられるから、映画見てるとね、ずっとね、なんか切ないですよ。
うん、
苦しいっていうか。
なるほど。いや、やっぱそれぞれの人の気持ちが分かって
しまう。そうそうそう。こいつすげえ悪いけど、こいつのこういうバックボーンがあるからこそ、あ、それ、はっきり絵に描かないんだけど、分かるんですよ。こいつもそういう育て方されたからこそ、今こうなってるんだなことが分かるから、もう誰にでも共感できるし、できないっていう、それが終始続く映画なんですよ。だから見ててすっげえきついんですよね。苦しいと同時に、これがね、このきつさがね、ラストにも待ってるんですよ。で、ラスト何が起きるかというと、はい、それは言わないんですけど、ラスト見てると、え、ここで終わんのっていうところ終わるんですよ。それによって、え、ここで終わるってことは、この先、え、より大変になるじゃん、終わるんですよ。
なるほどね。
で、そこを見せられ、答えを見せられたら、結構スッキリするのかもしれないけど、
はいはい、
見せられないイコール、終わった後も重い、
確かにもやもやする
な、重いお土産を持たされて返されるんですよ。だからこれエンディング、羊文学を歌ってるんですよ。
あ、
この羊文学のエンディング、うん、どう聞けばいいんだよって。これ、ここで終わって、
はい、
いやーもうこの先、いろいろまた隠し事バレたりして、大変なんないって思って、あのちさ子とかどうなんだろう、あの男の子どうなんだろうっていうことを思わされて返されるっていう。
はいはい。
だから、最初から映画を見終わった数日もきついです。で、僕はそこが良かったと思います。
あー、なるほどね。重いお土産をもらえるっていう。
もらえる。
ある意味その映画ならではの体験ですよね。
そう。だから、みんなの、だから生きてるだけありも、いろんな人、登場人物のいい面、悪い面、事情とかを、
わかりますよ。
丁寧に描いて、で、今回の隠し事もそうだった。これ関根さんの関根さんのカラーでもあるし、いいとこでもあるし、で、それが、今回隠し事が、それを分かった、分かるからこそ、全員きついっていう。で、しかも、リアルな世界。で、しかも最後に重たいものを持たされる。僕はこれを、今回の隠し事、大満足でございました。ぜひぜひ劇場で見てください。今回の矢野の活動をお送りした。
続いて今回取り上げる映画、一つ目は私でございますが、異国日記です。
楽器。
はい、楽器出ております。
はい。
はい。予想も見られ
て、まだ見て
ない。あ、見てないですね。わかりました。ですね。はい。じゃあ私、今回感想を言っていきます。まずはですね、一言コメントですね。うん、毎回どんな映画にも言ってますけど、この映画を一言で言うと、はい、ストーリー性で語るよりも、人物で語る作品だと思います。
はい。
はい。この作品はですね、原作ございます。
はい。
山下智子さんによる、漫画が原作で、これ、フィールヤングというですね、雑誌で2017年7月号から2023年7月号まで連載されておりました。
はい。
で、単行本は11巻まで出てて、累計は170万部を突破していらっしゃると。これ、ウィキペディア情報ですね。
はいはい。
ちなみに、漫画大賞2019年、第4位。この漫画がすごい、2019年女編第4位とですね、すごい状況
です。結構人気なん
です、ね、そうですね、ダヴィンチのブックオブザイヤー2023年コミックランキングナンバーワンです。
はいはい。
いうぐらいですね。やっぱり結構支持が高い作品だったんですね。
はい。
すいません、私ですね、漫画本当に疎くて、有名なのしかわかんないですよ。
術道大戦とか、
だから
チェーンソーマンとか、そう
そう俺も、竹尾さん言われるまで、あ、原作あるんだって思うぐらい知らなかったんです。マジで。申し訳ないけど。
特にすいません、特にこういう女性ものの作品っていうのが本当に疎い方なんで、
はいはい、
実はもう未見で、そのまま、映画を見たという感じでございます、ね。はい、
じゃあ、だから原作の感想じゃなくて、はい、映画単体の感想。
そうです。
はい。はい、
です、
はい。はい。
でですね、お話あらすじざっと言いますと、人見知りな35歳の小説家の女性、うん、これはマキヨという子、これはガッキーやってます。はい、で、両親が亡くなり、マキヨに引き取られた15歳のメイ、アサというのがいます。で、なかなか、なかなか理解し合えない思いを抱きながらもまっすぐに向き合い、次第にかけがえのない関係になっていく姿を描いているという作品ですね。
はいはい、
これが完全にウィキペディア情報でございます。はい。はい、でですね、この作品でまずは感想を言っていきますね。うん、最初にですね、冒頭に言った通りですね、ストーリー性で見せる映画じゃないんですよ。わかりやすい人間成長物語ではないです。
うん、
例えば誰かと誰かが恋愛して、その恋が成就しましたとか、うん、主人公のやってる仕事が、大きな偉業な人でやったとかっていうような、わかりやすい作品でも全くないです。うん、だから、そういったカタルシスを求めて、見に行くと、肩透かしを食らうし、退屈だなっていう風に思ってしまうので、うん、そういう方はですね、ちょっと、別の作品、うん、そういう作品たくさんあると思うので、
はいはい、
そういう作品を見た方がいいかなと思います。うん、で、良かったところも通じるんですけど、うん、演技がめちゃくちゃ自然です。
カッキーってやっぱすごいんですよね。うん、あ、まあ、今他の出演者の方もいらっしゃるけど、性欲、
はい、僕も性欲、この機会見ました。
見た、はい、すごかったですよね。
そうです。だから性欲にも近いです。うん、演技の質の質感は。
ガッキー元から好きだけど、コメディとかやっぱ上手いなと思うし、
ね、
ずっと好きだけど、性欲ってまた新たな感じだったじゃないですか。はい、あの時びっくりしたのが、ガッキーってものすごく可愛いで、花がある方じゃないですか。え、普通の人だってね。で、しかも地味な人だって。で、それが、リアルなんですよね。
そうです。
こういう役もできるんだと思うんですよね。
まさにそうおっしゃる通り。それが、そのままトレースされてます、今回も。
あ、今回もその、冴えないじゃないけど、普通の女性。
そうです。やっぱり、ガッキー言ってると、やっぱり矢野さんさっき言ってもらったように、うん、その、パパと娘の、
なんか、あれは最高に面白
い。とか、あと、逃げ恥みたいな感じをね、皆さん、あと他、いろんな作品ね、ドラマ、あまた出てて、皆さん見てらっしゃると思うんですけど、その時の、やっぱり、ガッキーって、一つデフォルメされてるというかね。
そうね。なんか、ガッキーといえば、可愛いの象徴みたいな。そう、
わかりやすい役みたいな感じで、
う
ん
うん、そうそう。
で、そのわかりやすい作品を、さらにその、輪郭を不足して、わかりやすく表現されてるなっていう。うん、
まああと言えば、正確に言えば、世間のイメージがっていうかありますよね。う
ん、そうだね。だし、多分そこから発生して、例えばポッキーとかのね、
そうそう
CM とかも、うん、まあそういう明るくて、うん、その、なんていうか、
綺麗で可愛い象徴みたいな。
そうそうそうそう。みんなの大好きなガッキーだよーっていう感じだったと思うんですけど、ほんとね、ガッキーで30代入りましたよね。そこからね、前までのイメージを脱却しようとしてんだなっていうのがね、わかるし、
はい、
あと、独立とかされましたよね。
ああ、そうですね。
多分そこで自分で、その、選別してるんだなっていうのはよくわかります、ね。うんうん、で、選別してるからこそ、その、すごく集中して、思い入れて作品に対して、アプローチしてるなっていうのはね、とてもよくわかります、ね。
はいはい。
で、主人公、このマキオちゃんという子なんですけど、この子はですね、極度の人見知りで不器用な小説家なんですね。で、朝っていうですね、まあこれはめいっ子になるんですけど、うん、と、その勢いで住むことになったけど、うん、どうやって距離を取っていいのかもわからないっていう感じがね、うん、やっぱ見えてくるんですよ。
はいはいはい、
これがとてつもなくうまいんですよ。
うん、
で、はっきりと喋るタイプじゃないんですね。なんか、今その前のデフォルマされた楽器って、なんかセリフどこまでも飛んでけみたいな感じだったじゃないですか。そうじゃないですよね。やっぱ性欲とかと同じで、
この飲み込む、
そう、静かな演技、うん、飲み込む演技なんですよね。そうそうそう。で、声に抑揚がない。で、だから感情も豊かじゃなくて、
なんかいまいち、どうしたらいいんだろうなみたいな感じも、やっぱそういう風に受け取れなくもない。で、そういう声の演技だけじゃなくて、身体的な演技としても、なんかね、やっぱ若干後ろ重視みたいな、そんな感じのね。はいはい、うん、だから、体としても、セリフとしてはこう言ってるけど、けど体としては、やっぱり、この前のめりで相手とコミュニケーションがしてないというか、うん、まあできないというか、そういうのを抱えてる人が、マキオちゃんなんだなってのがね、めちゃくちゃわかる。
あ、それがわかるね、
うん。これはめちゃくちゃうまかったですね。
だから先ほどの隠し事との前に、いきさつがちゃんと見えるってことね。
そう。う
ん、
それを、だから演技だけで、やっぱり示してるんです
よ、うん。そうね。
うん。それが、まず、うまくて、で、それが後々なんでかっていうのは明かされるんですけど、それはちょっと後でさらに言います。つまりですね、何かといえばですね、その、朝の心の中に土足で踏み込まないように配慮してるっていうですね、いう感じなんですね。
あ、
はい。で、なんでかっていうことについて説明しますと、これ、ゆくゆく物語をね、見ていくとわかるのが、どうやら、この、朝のお母さん、だからめいっ子のお母さんですね。うん、で、つまり、マキオの姉。
うん、
この人は最初の方で亡くなっちゃうんですけど、車の事故で。で、その人に、子供の頃から自分が好きだったものに対して気持ち悪いとか、
うん、
そのバカにされてきて
る。否定され
てる。すごい否定されてますね。あんたなんでそんなことしてきてるの、
うん、
ダサいとか、キモいとか、うん、そういうことを言われてきたと。だからなんですけれども、その、姉夫婦がそういう事故に遭うまで、うん、会ってないんですよ。
ああ、疎遠だったのね。
だから、疎遠なんですよ。だから、会った時も、なんかね、物語から読むに、多分、高卒で家出ちゃって、
そのまま。10年ぐらい会ってない
んだよね。だから、その次に会った時はもうしたいというような形なんですよね。うん、で、実際その、高卒で出てった後も、実家にも帰省したいんだなって、マキオはっていうのが、はい、透けて見えるんですよね。うん、だから、その、マキオが、とあることで、実家に帰る時もあるんですけど、家に入る時も、門の前で、一回、で、心を整えてたりするんですよ。ああ、もうそれで、ああ、なんかすごく、トラウマがあるんだなって分かるし、その後のセリフとかでも、なんか、ああ、十何年ぶりだっけ来たのみたいなこと言ってて、ああ、そういうことね、ってのがよく分かるんですよ。で、なぜかといえば、やっぱり、姉に会いたくなかった
か。ああ、
よくわかるんですよ。そういう背景とかを、まずその演技で見せた後に、そういうのが、物語として出てくるから、すごい信憑性がある。
はいはい。
すごい見てて納得感がある。これ素晴らしいですね。
はい。
はい、で、続いて、
あ、うん、
この子を演じたのがですね、早瀬憩子さんというですね、
うん、
17歳の子です。
おー、はい、
はい。新人、結構新しめの子ですね。
うん、
最近だとその、今、朝ドラの、何ですっけ、
トラに翼。
トラに翼の、なんか、とある役の、若かった時の、こう、やってた
らしい。あ、じゃあ今、朝ドラ出てるってことね。
はい。っていう子なんですね。で、この、朝という子はですね、マキオとは真逆で、うん、10代らしいテンションの振り幅が大きい子なんですよ。
あ、
うん、でね、これが素晴らしいなと思った時に、朝、そういうテンションが、振り幅が高い子っていうのを演じてくださいっていうと、やっぱり、この、無理してるなぁっていうのが、
その、テンション高い時に無理してテンション上げてる感じがね。
うん、っていうのを、演技で見せてるなっていうのを、うん、きっとね、手だれの、ある程度の10代の子だったらやっちゃうんですよ。うん。けどね、それがないんですよ。
ああ。
やっぱさっき言った通り、その、昔からやってる、それこそ、まあなんていうの、浅田愛菜ちゃん級と言えばいいんでしょうかね。クラスの人だったら、その、やっぱ偉いもんで、その意図的に自分の中でテンションのメーターを、この上げ下げできるっていう、この能力があるんですよね。けど、それやっちゃうと、その作為的にそういうことやってるなっていうのが伝わってくるんですよね。で、それも、物語にマッチしてればいいんですよ。そういうテンションの上げ下げの演技がマッチしてればいいんですけど、けど朝って役ってそういう子じゃないんで、う
ん、なんか別に誰かから好かれようとかじゃなくて、自分が心楽しいから楽しい
って、ね、そう。だからティーンらしい、
ああ、
もう10代の、あの高校生らしい、この ナチューラルな感じの演技っていうか、そういうテンションのこの上げ下げっていうのもしっかりできてて、この不安、だからそこが重大らしい不安定さにもつながってくるんですけど、あのね、そういう感じがよく出されたから、この子ね、オーディションなんですけど、多分だから選ばれたんだろうなっていうのがすごくわかりますね。素晴らしいです。このね、早瀬郁恵さん、覚えておいた方がいいです。
はいはい。
はい思いましたね。で、監督が瀬田夏樹さんということで、僕ですね、過去一作だけ見たことあります、瀬田さん。パークスというですね、2017年の、これ井の頭公園100周年記念の作品で、橋本愛さんとか、が出てた作品なんです。永野芽郁さんも出てましたね、作品なんですけど、この作品見てたんですよ。で、この作品でもね、今回共通してるのが、ゆったりとしてるんですよ。雰囲気が。でね、映画の中の時間の流れ、スピード感っていうのを非常に大切にしてる監督なんだなーっていうのを、やっぱり前回パークスも見てて、今回異国に行く見て、とても思いましたね。
はいはい。
だから会話のリズムっていうのをすごく大切にしてるなっていうのを思いましたね。で、私の好きなシーンがあるんですけど、でそれがですね、ナナという編集者がいるんですけど、これからですね、その主人公の、マキオの学生時代からの親友で今編集者をやってるっていう、これがね、カホさんが演じるんですけど、この、カホさんがやられてる、ナナと、マキオとアサの3人でですね、餃子を作るっていうシーンが出てくるんですね。はいはい、で、このですね、3人の、この、なんていうのかな、アンサンブルがね、すっごくいいんですよ。本当に、ナチュラルに餃子を、あんに、皮に包みながら、ナチュラルにトークしてるんですよ。
俺もね、実家にいた時、はい、餃子作る時みんなで作ってたの。
うん、
なんか喋りながらやる、あの感じで。
そのね、感覚がね、すごく良くて。で、このシーンが、すごくね、なんか心地いい距離感なんですよ。特に朝と、なんかマキオちゃんでも。
そう、見てないけど、なんかちょっと仲良くなったんだな、みたいな感じがありますよね。共同作業じゃないけど。
で、このね、ナナってのが、ことあるごとに二人でジョイント役になってて、すごくいい味出してますね、カホさん。
うん。
で、まあ何かとね、まあ日常、早足で過ぎてしまうってことはあるじゃないですか。なんですけれども、その僕らの日常のそういう時間流れに抗うように、丁寧に着実に物語をこう映し出してるっていうのが、まあ今回の作品の特徴で、なんですけど、これね、一歩ずれるとね、僕露発的だなと思ったんですよ。だから要は癒し系作品、癒し系狙ってますよって作品って、だから2000年代の映画とかちょっとブームだったじゃないですか。なんかね、そういうヘルシーな感じというか、オーガニック的な感じ、この少し止まって、深呼吸して自分見つめ直しましょうみたいな作品に、ともするとなってしまうんですけど、そこには絶対ならないぞっていう、このね、作品にも仕上がってるっていうのが、僕はね、瀬田監督すごいなってのは思いましたね。うん。で、それはなんでだろうっていうふうに考え、そういうふうになんでさせないんだろうっていうふうに、僕考えたんですけど、誰もが日常的にこの悩みとか生きて、悩みとかないように見えるけれども、実は誰もが悩みを持って生きてますっていう、このね、当たり前のことをこう書き出したいからなんだろうなってのは思いましたね。なんですけど、そういう風に、だから作風で作りたいっていうのを、ひけらかして作ってないところが、素晴らしいところだなと、思いましたね。
話聞いてて思ったのが、隠し事とちょっと、同じようなテイストなんですけど、
ちょっとね、僕もさっきの矢野さんの感想を聞いて思いました、
ね。で、隠し事は、それがどんどんブラックに行くんですよ。こっちはどうなるかわかんないけど。
あ、こっちはね、そっちとは真逆だ。
あ、なんか共通してる部分あるけど、向かう先がちょっと闇と光みたいな感じなのかな。それ面白いですね、今回ね。
すごくいいね。今井由美作品もちょっと近いかな。と、
はいはい。
思いますね。はい、じゃあまとめますと。何か大きい物語を描いてるわけではないんですけれども、亀の歩みかもしれないんだけど、人が着実に変わり、成長していくっていう素晴らしい作品だと思いました。
うん、
はい。ね、まだ多分やってるかなと思うんで、
う
ん。
こういうのって意外と映画館で見た方が絶対いいっすよね。
うん。
なんかその時間帯も空気感とかもね。
そうね。うん。うん、特にその、生活音とかに邪魔されたくない作品なんで、できれば密閉された映画館という環境で見た方がいいかなと思います。
はい。
はい、以上が私の仮想報告でした。 あらかじめ10作品をリストアップ、その中から矢野滝沢が見たい映画を一つずつ言い合うというドラフト方式で第3希望まで決めていきます。そしてそれを才能目に当てはめサイコロを振って来月の作品が決まります。
決めていきましょう。
はい、ということでいきますよ。口じゃんけんです。
はい、
最初
グー
じゃんけん
グー。
あー、勝ちました。じゃあ滝沢先行でございます。
はい
はい、ということでですね、次回のですね対象期間は、6月の28日から、7月の24日まででございます。はい、矢野さんの一言コメントもあるのでよろしくお願いします。
はい
はい、一つ目ルックバック
ジャンププラスで見ました。
二つ目、シャーリー
エリザベスモス出るよ。
三つ目先生の白い嘘
鳥海茜さん原作。
四つ目ザ・ムーン
好きです。
5つ目、フェラーリ。
車。
6つ目、大いなる不在。
森山未来さん出るよ。
7つ目、お母さんが一緒。樋
口涼介さんです。
8つ目、メイ・ディセンバー、揺れる真実。
実際あった。
9つ目、フライ・ミー・トゥ・ザ・ムーン。
これも好き。
そして、10個目、デッドプール&ウィルバリン。
来ました、デッドプール。
はーい。以上です。
はい。
そうね。月が2つあるね。
そうね。
そうね。月なんだろうな、今、ブームは。やっぱ、イーロンも月来てって言ってから。
なんか、月ってなんかね、昔から、なんか、そういうのありますよね。ミステリアスっていうか。
まあね、
ファン、うん。かぐや姫もね、
ああ
月とか、ね、昔の話だと月がどうだこうだとかね。
ああ、かぐや姫なんてね、あんな千、ね、今から千年以上前に作られたのに、超 SF ですから、ね。
そう。なんか月ってやっぱなんか魅力あるんでしょうね。
そうですね。
うんうん。
まあ、フライミートゥーザムーンってまさに曲ありますから
ね。はいはいはい。
はい、はい、じゃあ、
私ここから一個ずつ。
はい。
まず候補
になる。はい。私の第一希望からいきます。はい。滝沢の第一希望。
はい。
デッドプール&ウルヴァリン。
はい。
やったー。楽しみにしてた。
はい。
今年唯一の、MCU らしいです。
ああ、で、デッドプール初めて
当たればですね。
あ、じゃあ、マーベルに入って。
あ、違う、前からやって
る。前からは、
あ、そこはワンツーやってるじゃないですか。
あ、そうかそうか。
で、今回はウルヴァリンが。
あ、そうかそうか。
そうそうそうそう。
はい。
と一緒にやって、うん、あ、まあどんなものになるのかね、めちゃくちゃ楽しみですね。
デッドプール面白いですから
ね。そうですね、コメディとして最高ですね。
いや、最高。
うん。
めちゃめちゃ面白い。あ、テンポがいいしね。見ててなんか面白い。
やっちゃダメこそやっぱり笑いなんだなっていうね。うん。そういう原点を思い出してくれるなって。うん、はい。ということで、矢野さんの第2期は第1期は何でしょうか。
先生の白い嘘。
おー、先生の白い嘘、
はい。僕ね、これ原作の鳥海茜さんの漫画好きで、
あ、
これをまだ見てなくて、
おー、
で、主役が奈緒さんでしょ。
うん。
奈緒さんがすごく、奈緒さんもすごく好きなんで、これ非常に楽しみにしてました。奈緒さんね、春になったらっていう、1月から3月まで
やってましたけど、木梨さんとやって
た。これがね、めちゃくちゃ良かったんですよね。元から好きだったけど、なので、今回楽しみにします。
はい、わかりました。じゃあ、滝沢の第2希望、行きたいと思います。フェラーリ行きましょうか。
はい。
はい、車シリーズですね。
はい。
はい。
フェラーリね。
うん、
全く詳しくないけど。
私も全く詳しくないんですけど。
はい。
うん、予告見てね、なんかやっぱりこういう音とかって大事じゃん。
あー、まあね。
まあ以前ね、その2000、もう2020年になるんですね。2020年1月、フォード VS フェラーリというのがありまして。
はい、これ面白かったですね。
これは映画館で見てよかったっすね。
はいはいはい、エンジン音とか。
そう、エンジン音とかね。
だからレースのシーンがあったから、うん、実際に本当にレースにいる感じ。
そうそうそうそうそうそう。あれはやっぱり、生半可な音質じゃ、ね、
まあ家とかじゃなくて、もう全員もったいないと思うよ。
だからやっぱ僕、車好きの人がいるんですけど、うん、かなりの車好きの人でも、やっぱりフォード VS フェラーリ、やっぱエンジン音とかすごい楽しませてもらったって言ってたんで、うん。まあ今回もね、非常に多分その辺は気になるんで選びました。うん、はい、ということで矢野さんの第2期は何でしょうか。
大いなる不在。
森山さん。
森山未来さんがすごく好きで、なんか森山未来さん出てたら面白いっていうのが僕の中で あるっていうか、
はいはい。
で、あとこの間、NHK でやってた下山事件の、ドラマやってて、これが本当に素晴らしかったですね。
へ
ぇー。なんかギャラクシー賞も撮ってたけど、下山事件のドラマ化してあって、これはたまらなく面白いって言ったらいけないかもしれないけど、まあ面白さも完歩しながら、 あ、すごいとこ攻めてきたっていう感じで、これは見てよかった。もし機会あればぜひ見てください。これ必見だと思います。はい。
はい、わかりました。ということで、武田の第3希望いきます。お母さんが一緒です。
はい。
はい、橋口監督ですね。
あ、ごめん、樋口さんって言っちゃった。ごめんなさい、橋口さん。
はい、橋口良介監督。
はい、
恋人たち。
そうですね。
9年ぶりの。恋人たちがめちゃくちゃ良かったんですよね。
橋口監督って結構スパンが長いですよね。
そうですね。
感覚が。
その前が多分全体も4年前ぐらいじゃないですか、その恋人たちが。僕は橋口監督の作品すごく好きなんで、うん、今回も楽しみだな。まああと出てる役者さんがね、まあ、
ね、
江口さん。
江口さんとかね。
そう。あと、ネルソンズ、青山ホールガシさんがね。
ああ、そうそうそう。
そうそう、出て。
予告編見たら
出てくる。似てるなと思ったら、最後、出てくるじゃないですか。うん、役者が、この名前が。その時に、ああと思って。すごいなやっぱコント上手い人ってやっぱ。
やっぱネルソンズ、やっぱ演技上手いから。
いいっすよね。
いや、あと、ちゃんと面白い。
そうそうそう、コントいいっすよね。はい、じゃあ、さん、第3期は何でしょうか。
シャーリー。
あ、シャーリーいきますか。
はいはいはいはい。なんかさっき予告見たけど、なんか気持ち悪そうだよね。
なるほど。
あと、これ透明人間の主役の人ですよね、エリザベス・モス。
あ、はい、そうですね。
透明人間がすごい、ちゃんと怖かったんで、はい、映画館で見て。なので、ちょっとこれに行きましょう。
はい、わかりました。ということで、おさらいでございます。はい、1枠目、デッドプール&ウルバリ。
面白そう。
2枠目、先生の白い嘘。
春になったら本当良かったです。
3枠目、フェラーリ。
エンジン音。
4枠目、大いなる不在。
下山事件、本当に良かったです。
5枠目、お母さんが一緒。
橋口監督ですね。
そして6枠目、チャーリー。
はい。か、気持ち悪さがいいです。
はい。はい、行きますよ。
はい、じゃあ、滝沢さんから。
はい、行きましょう。じゃあ、滝沢の、レッツダイオルナーイ。
よいしょ
ー。よっ、大いなる不在。
いいじゃないですか。
ほうほうほう。
森山未来さんが当たった。
森山未来さん出てる作品ってね、基本僕の中で外れはないんですよ。
いや、やっぱね、いいですよね。森山未来さんのその、求心力っていうか。
あと森山さんってかなりその、選別してますよね。
まあそうですね。あと、まあその表現に対してね。で、しばらくね、もう放浪の旅行ったり、行ってたからね。
そうですね、世界でダンスやりに。
最近結構、イースパンって演技、出演してくれてるんで。
そうそうそう。だからなんか森山さんが選別して出てくれてんだったら、まあ面白いのかなということで期待したいですね。
はい。
はい、ということで山さん、4が出たら振り直しです。山さんのレッツゴールドタイム !5!
なんだ?
お母さんが一緒、橋口監督ですね。
あ、そうですか。
はいはいはい。じゃあ予算恋人たちとか。
まあ見ました。多分ね、橋口さんの作品って、
グル
マジで恋人たちしか見てない。
あれ、グルリのこと見てないんですか?
見てない。
あ、そうなんだ。
だから恋人たち、あ、映画館で見まして、あの、テアトルで行った
かな。そうですね、テアトルですね、あれは。新宿とかで。
あ、そうですか。はい、そうです。わかりました。
あ、じゃあ、ぐるりのこと見てないんだったら、今回ぜひ見てください。
この機会
ね。僕はあれを、頭をかち割れられた作品なんで。
あ、そんなに。
すんごいですね。
あ、
ね、なんで、見てください。もうリリー・フランキー、俳優として大爆発なんで。
そうですね。
はい。あれがきっかけですね。
はい。
はい、ということで、エンディングでございます。
はい。
今回も聞いていただきまして、ありがとうございました。はい、ということで、次回、私たちが感想を言う作品でございますが、
はい、
矢野さんが、7月12日金曜日公開、お母さんが一緒。
はい。
で、私、滝沢が、同じく7月12日金曜日公開の、大いなる不在。
おー、そうですか。
はい。はい、
どちらも今回も、あ、来月も、邦画。
そうですね、
邦画になりましたね。橋口さんやるとは思わなかったな。
おー、矢野さんもその、ブルーリーも見てないけど、びっくりしましたね。
いやー、俺、その知らなかったです。恋人たちぐらいしか知らなかったか。でも、なんか映画ファンは好きですよね。
そうですね、なんか、まあそれもそうでした。
そうですね、
全体っていうその全身タイツの、
うん、
愛好家の人たちの話なんですけど、これもですね、なかなか面白いんで。
ああ、そうなんですよ。
樋口さんのやつは結構もし機会があったら、もうまあせめてグルリは多分見た方がいいかなという感じがありますね。
はいはい
はい。なんで今回もちょっと、役者の人がね、すごい役者っぽいですからね。
ああ、そう。
江口さん、内田さん、古川さんですからね。うん、はい、なので私もすごく楽しみです。
はい、
私が大いなる不在ということで。
これは、藤井拓也さんが出てる。
そうですよ。すご
ボイスしてた人たちしか、牧陽子さんとか、
はい、
荒井秀子さんとか、
いや、なんかね、
藤田秀さん、いいですよ。えぐい、えぐい出てる人がみんなえぐい。はい。というところで、まあ、これも楽しいですね。
はい。
ということで、私たちがね、今回、話した隠し事と、
はい、なんかね、こう、ちょっと、テイストはちょっと
近しいところ
だね。似てるっぽいなと思いましたけど、方向性、行く方向性がなんか違うのかなと思って、これもなかなか面白いですね。
そうですね。
多分、まあ、お互い見てないんだけど、なんかこちらも結構好評っていうか、
うん、
なのでぜひ劇場で見て、多分、二人が演技褒めてらっしゃって言いましたけど、はい、隠し事も本当にみんないいです、めちゃくちゃ。なのでぜひぜひ劇場で味わってください。
はい、
ということで、今月も最後まで聞いていただきありがとうございました。
ありがとうございました。
来月もぜひよろしくお願いします。以上、月刊映画の座
ポッドキャスト
でした。
さよなら。